歌う水道屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版 e ボイス、曲数ナンバーワンカラオケジョイサウンド F1 のエクシング、作ってワクワク使ってワクワクオリジナルノートのパイオニア e ファクトリーの提供でお送りいたします。はい、というわけで始まりました歌う水道屋さん、ラジオを聴きの和歌山の皆さん、そしてインターネットラジオでお聴きの全国の皆さん、こんばんは。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。今夜も30分間歌う水道屋さんお楽しみください。というわけでございまして、もう地震からね、大阪のですね北部枚方高槻、襲いましたし、地震からですね約ですね1週間10日、過ぎましたけども、皆さんどうでしょうか。僕もですね仕事柄いろんな水道工事とか、リフォーム関係上ですね、もう毎日ですねあれからずっと夜通しですね復興というか雨漏りだったりとかですね走り回っておりますが、犠牲の方がね、3名、それとやはり怪我されている方とかが、たくさんおられるということでございまして、本当に胸の痛い日々を過ごしておりますが、皆さん大丈夫ですかね。初めはですね、こう気が張ってるんだけど、これが2週間3週間1ヶ月経ってくると疲れの方が出て、何かこうふとですね、倒れたりとか、めまいがしたりとかするようなことにね、症状が出てきたりなんかするわけでございますが、くれぐれもですねこの夏場どんどんこう雨も降って蒸し暑い日々が続くの、体調がですね、具合悪くなったらすぐですね病院に行かれて、用心していただけたらいいかなと思います。今日はですね、もう過去にですね2度3度ばかり、出ていただいてますか、2度ぐらいですね、スペシャルゲストこちらです、どうぞ。
こんばんは、大阪府寝屋川市在住の、して方宝生流能楽師辰巳隆也です。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、どうも。なんか今日えらおとなしいですね。
そうですか。
いやいつもちょっと今日はトーンが、
その日によります、
ね、そうですか、はいはい、で今日はですねおつるさんが、はいはい、2名来てくれてます、
はい、今日はですね、はい、いつも私の舞台を応援してくださってる、女性のファンの方2人に来ていただきました。お稽古をしておられますし、舞台見に来てくださってる丸山和歌代さんです。
はい、こんばんは。なんか、はい、見てくださいね。
こんばんは。今召喚に上がりました。
どうしたんかな、
丸山です、
はい、丸山さん。いつも辰巳さんのフェイスブックとかでは鼓をね、鼓ですかあれ、叩いてる姿だとか、
はい、
はい、なんかいろいろね辰巳ファミリーみたいなことになってますけど今。
そんな感じですね。
駅前清掃も ね、はい、ね一緒にされてて。
そうですね、まあ、氷園だけですけど、はい、
郡山住んでおられるの？
そうなんですよ。
エリアがほなもうそのまさに、
はい、もう郡山エリアなので、
辰巳エリアで、ね、
辰巳エリアでだからもう、はい、能楽堂も歩いていけるし、
うん、あ、そうなん
や、ね、はい、
ね、たまたまなんですかね、はいはい、この丸山さんはもともとはねご出身、神奈川のね藤沢の辻堂というところでして、はい、もう一人来ていただいた沢田茂美さん、郡山でカラオケスナックをやってらっしゃいます、はい、沢田茂美さんも、
う
ん、横浜の方、たまたまなんですけどね、
お
二人とも神奈川の方で、もともとはね関東の方で今郡山に、
ね、彼女も辻堂にも住んだことが、
うん、なんですか、
あるんです。私の実家の近くに彼女も住んでたことが、
うん、あ、そうなんですか。神奈川同士で、
はい、
その神奈川の人が僕は今まで見たことないですわ。
そうですか、
はい、もう僕世間狭いんで、
そうですか、
神奈川の人と舞台が初めてです僕。
あ、そうなんですか、はい、この二人見て神奈川こういう人たちだっていうのはちょっと違うんですけど、は
い、もちろんねサンプルが二人いうこともね、ないでしょうけど。あ、そうですか、はいはい、でもう一人、ご紹介してください。はい、
横浜ご出身で今寝屋川に住んでおられます。いつも舞台の宣伝とか、はい、舞台ね見に応援してくださってお世話になってます、澤田茂美さんです。
あ、こんばんは、 いつも辰巳さんにお世話になっております、はい、沢田です、
はい、どうも
よろしくお願いします、
は
い、
なんかハスキーボイスで、はい、なんか見かけと違いますよね声が。
あそうですかね、
はい、相当酒焼けみたいな。いや
中学生の時
あそうなんや、中学生の時は酒焼けなんですね。
違います
じゃあそれ違う、あそういうお声ですね、
はい、こういうお声です、
は
い、
今日はですね、このお3名、やはり辰巳さんの舞台を見られたりとか、はい、現実に習っておられたりとかするお二人だと思うんですけども、はい、どれぐらいお二人は、
はい
はい、なんかこう、脳に。
そうですね、まあ丸山さんの方が長いですけれども、それでもまあ2年半ぐらいで、
はい、
澤田さんもフェイスブックでは3年ぐらい前からお友達だったかもしれませんけども、はいはい、直接お会いしてからというのは2年ぐらいですか、ね、
なるほど、
はい、澤田さんお稽古はしておられないんですが、郡能楽堂で何度か私が主催のワークショップをしておりまして、
はいはいはい、
そこに来ていただいて、舞台で上がって能面をつけたりとか、うん、体験はなさってるんですね。
はい、これ聞いていいですか、ね、ズバリ、はい、まず丸山さんね、
はい、
どんな脳って私にとってどんな感じなんですか。この番組は、
はい、
辰巳さん来られて、もちろんイベントの宣伝ももちろんするんですけど、知らないこのラジオを聞いておられてほとんどの方が脳とものすごく距離があると思うんですよ、で僕もその辰巳さん知るまでは何をしてるかもう一個もわからなかったし、何を言いたいのかも分からなかったし、ただ能面が上向きはこう泣いてる感じやし、あ下向きは泣いてる感じやしというのぐらいはちょっとこう知識だったんだけど、丸山さんにとって今能ってどんな感じなんですか。
今はやっぱりもう私にとってはなくてはならないもの。
マジですか、これ番組やからとか言ってんじゃなくて。
いやそうなんですよ、やっぱり私も能の舞台を本当に2年前 の、
うん、
奈良の興福寺の滝技能が初めてなんですが、
はいはい
はい、その後郡能楽堂のとか
近いもんな、歩いて行けるもんね、
歩いて行けるし、京都だとか、あと大阪市内とか、うん
はい、
いろんなとこに見に行って、はい、やっぱりこうその内容を読みながらこう見たりとか、うんうんしてたり、1年半からちょっと私も稽古始めたので、
ほんでどんどんどんどん、やっぱ初めは僕と一緒で分からなかったでしょ、
全然
私も なんみたいなことでしょ、
ただ能面とかそ
う、
かぶってなんかやってるみたいな、
なんかやってる
感じ。
それが1年半ぐらい入門されるまでいろんなとこ勉強見に行って、でだんだん分かってきたの。
いや分かってきたなんてまだまだこう、ね、言えないですけど、
はいはいはい、
なんとなくここ魅力が分かってきたっていうのですかね。
室町時代のあれですもんね、能って
能はね、やっぱりこう、他の日本の伝統芸能ジャンルいっぱいありますけど、他のものと比べても、例えば歌舞伎とか日本舞踊とかそういうものと比べてちょっと難しいというね印象あると思うんですけど、
前回おっしゃってましたよね、でもちょっとこう高尚なところあるんですよね、
ただね、能が難しいとか眠たくなるって、これ日本人しか言わないことで、海外の人が見た時に分からないという表現をしないですね。
なるほど、
そこに僕最近ちょっと気づいた
とか、ちょっとそれ詳しく言ってください。どういうことですか。
そこがね、解明されたら、はい、例えばそのヨーロッパの人とか、中国の人や韓国の人見て、日本語なんか当然わからない、しかも古典のでやってることもわかりにくいし、でも眠たくもならず、わからないとも言わずに、こう、なんていうか、日本人っていうのはこの表面のところだけ見てそこでとらわれるんだと思うんでね、
はいはい、
だからちょっと古典だからわからないとストレスになったりすると思うんですけども、外国人っていうのはこの重きも骨とか内臓の奥にまでいきなり入ってくるような本質的なところにね、迫ってると思うんですよ。
それ、ね、
だからわからないっていう言い方はしない
の。本当は
良かったか良くなかったかっていう。
僕らは日本人だから、日本の室町時代に起きた能をね、日本語ももちろん分かってるし、本来やったら僕らの方が近い距離におるのにもかかわらず、外国人の人の方がもうそれを全てそういうものだと捉えて、こう深く見ようとするわけね。
だから僕らがね、この例えばオペラとかドイツ語とかイタリア語のオペラ見てもどうせ分からないでしょ、
分かんない、
聞き取れないけど、だからといって分からないとは言わない、
見てるずっと最後まで見てる、
迫力があったとか良かったとか、こうそういう表現使うのと同じことだと思うんですね。だから言葉が分からないってことで言ってもそこで止まってしまう。
なんなんやろね、ほんなその日本人の見方と外国人の見方と、で、片や僕らがオペラ見に行った時に分からんけど まあ、引き込まれるそのことと何なんだよね。
まあ、ですからね、まあ、相手がその日本人でも海外の人でも、はい、最低限のあらすじだけをね、うん、教えて、まあ、教えして、うん、あとはこう想像力に委ねるところがすごくあるわけですよ。
なるほど。
だからその例えばその子供を失ったお母さんの気持ちとか、うんうん、主人が戦争で戦死した人の気持ちを想像するのってそんな難しいことなのかっていう、はい、あとはだからあ今ひょっとしたらこれ悲しいのじゃないかなとか、まあ、抽象的な、ねね、表現がすごく多いので、うんまあ、そのところで想像してもらう作業っていうのは西洋の人であっても日本人であってもそんなに変わらないと思うんですね。
なるほどね、うん。日本人の方がだから横着なの？
そう、ね、
その文化に対して
そういうようなとこあると思うね。
うん、それかもう分かった見切っちゃうというか分かった気持ちになっちゃうみたいなのもあるかもからね。
あるのかも。まあ環境的なこともね、あると、まあ、地域性とかもあるし、まあ、子供たちにも学校教えに行ったりするんですけど、
う
ん、むしろ子供たちの方が
そう、ね、
こう純粋理屈とかへりくつを言わないで、
もう色眼鏡で見ないですからね。
そう、まあ確かにね、人生経験がなくてこの深いこう人間のもうなんていうのかな、人生経験がなかったらわからないような、内容はわからないですよ。
もう酸いも甘いもね。
まあ、でも喜怒哀楽であったりとかね、はいはいはい、鬼が出てきて鬼退治の曲で怖いとか、うん、そういうような子供なりに楽しめるところでね、取っかかりを持って、楽しいからお稽古するとかね、うん、そういうふうな、まあ、純粋な気持ちが大事なんじゃないかなと思います、
ね。ということは丸山さん純粋なんですよあなた。
あ、そうなんですか。
いや知らないですけどもう話が一周回ってきて純粋なんですよ。
純粋ってことなんですね。
もうちょっとなかったらあかんのでしょ。
なあかんですね。やっぱり
川島直美のワインみたいなもんでしょ。
あ、そうですね。
ほんまに、はい、ほんまかいな、
知らんけど。
お稽古は週に、は
い、あ月に2回ぐらい、
ね、あそうなんや、で覚えときってこうやってこれを読み方歌い方覚えときやとかみたいな宿題も出るんですか。
覚えてくれないですね。
そうですね、なかなかちゃんとい
やちょっと待ってください。じゃあ僕カバーわけじゃない、主婦ですか。
主婦、
それ主婦忙しいんですよね。
主婦で一応まあ、週何回か仕事を
行っててね、
でいろいろ舞台なのなんだのっていろいろね、
はいはい、
イベント
に。いやそれでも辰巳さん忙しいと思いますよ。僕ね、昔ピアノをね習おう、大人になってからですよ、戦場のメリークリスマスをね、タラララランって4年かかってイントロしか弾けなかったんですから、
だから
それは先生がもうここをやっといてねって言われても、それ忙しいしフラフラになるから、なかなかね、ちゃいます？
まあね、
まあ、ただ今発表会とかまだその段階ではないので、毎回歌いの稽古なんかはもう歌い棒見ながらで、
見ながらね、
予習復習で、その完全にこう丸暗記っていう感じじゃないんですよね。
ないんですか？ちょっと見てもいいわけですか？
ちょっとかもうガン見してい
い。ガン見上げ。それとあんたできる
じゃん。普通 の発表会
なかなか難しいんですって、
ね、発表会の時も数体って言って歌いだけをね、歌う時はお弟子さんは見てるんです。僕らは見ちゃダメだ、
ね、それはもちろんね、あなたプロですからね僕らでも見ますからね、歌はね。
あ、そう、
何十曲も覚えれないですよ。
あ、
本当に。でもよう覚えますわな、やっぱりちっちゃいとかやってるからですわな。でもね、まあはい、ふっと忘れることあるでしょ。
ありますよ。
あるよね。
もうむしろね、ノーミスの舞台の方が少ないです
よ。ほらやっぱり人間らしいね。
間違えたりとか、
それ言ってほしかったわ。
絶句したりとか、肩を間違えるってことはあんまりないけど、歌いを間違え止まったりとか、そのプロでもね、間違えたりとか、手にお肌だったりとか。
ちょっと聞いていいですか、
はい、
ただ例えば、舞台に立ってる時にね、はい、観客見えますよね、
見えます
多少、
はい、
で、あ、知り合いやとか思った瞬間ふって抜けるときないですか。
それはないです。
ないんですか。僕はもうしょっちゅう抜けますよ。
むしろ知り合いが今日チケット買ってくるっていう人が来なかったら、それを見つけようとしてそっちに聞い取られたりとか、ね、結構だから舞台上からはね、演者は見てるんです、お客さんのこと
見てますな。
こっちが見られてるんだけれども、代々が居眠りしたとか携帯触ったとかね、実はもう全部分かってる。
わ、怖い人やわ。
そうなんですよ。
目が8つぐらいあるわけ。
寝てたやろって言われるんです。
ちゃうやんな、目つぶって聞いてんやろ。ちゃうの、目つぶって聞いてんねんな。
そうなんですよ、
ね。あ、そうですか。丸山さん、まあまあ欠かせないものになってきつつあるっていうか、来てる。
もう来てますね。
あ、そう。なんもう脳の夢見たりすんの。
まあ、怒られてる夢とか、お稽古で怒られてる夢とかね。
それめっちゃ怒られんの。
怒られるというか注意を受けるので、ね、そんなにめちゃくちゃねスパルタではないと思うけど、
だから1個怒ったら2つ褒めてあげてね、
はい、
ちょっと折れるような
最近ね、うん、ちょっとあの少しあの
優しく
ちょこっとあここはこういうとこいいねっていうのは言ってくれるな、
いいね、一番ね、うん、あやってほしいことは大きい声出すこと、間違うことじゃ間違えてもいいから大きい声を出さないと、
お腹の底からね、
あとはねあのやっぱり学ぶはあの真似るということですから、うん、これは別に学問でも全てそうですけど、ま、
そうですそうです、
この真似なんですよ、結局我々プロでも、うん、怒られる人怒られない人って何がポイントかというとね、うん、物真似がね、まあ、師匠の物真似だったら先輩の盗むであったり、うん、弱いたことだけするんじゃなくて、うん、その物真似がうまいと怒られにくい、この人の前ではこういう風な感じであればいいっていうのをやっぱこちらもそれは分かってるから、
うんうん、
だからまあ器用でモノマネが上手い人っていうのは、うん、あの目をつけられにくいっていうのは
なるほどね、
ありますね、ずる賢いというかね、
うんうん、モノマネですわ、
うん、そうです、
辰巳さんの、
ね、じゃこれからちょっとモノマネに徹しま す, す、
ね、はい、そして澤田さん、
はい、
ね、澤田さんどんな感じの関わりを、
はい、あの私はまあ毎月その、うん、はいはい、まあ、仕事だけじゃない、はい、そのまあ地域の親睦のためボランティア活動とか、はいはい、あと親睦会もね、
ランチ会や、駅前ね、高原の清掃やっておられますわな、はい、
でまあ、あの親睦会で、ランチ会かな、はい、時にあの知り合いまして、でまあまあ、その後、まあ郡の学堂であったり、うん、大阪市内の大月の学堂であったり、うん、あの何回も見に来ていただいたり、あのお友達連れてきていただいたりとかね、宣伝してもらって、とお店も今やっておられるんですけど、うん、そこにまあチラシを置いていただいたりして、
お店はどんなお店、
カラオケスナックですね、
カラオケ、
はい、
あカラオケ置いてるんですか、
はい置いてます、
郡園の駅の近くにレオンズビルというのがありまして、うん、そこで、6階でね、
はい、
去年の9月でしたかね、オープンして、
あまだほやほやですね、
ほやほやです、
はい、まだ1年なってない、
はい、
そこでね、今度7月14日の土曜日の夜7時から10時までなんですが、うん、はい、その澤田さんのお店で、うん、彼女と私 AB 型なんですが、
はい、難しい AB 型ですよ、
AB 型だけの人を集めたらどんなことになるかっていうことも面白いんじゃないかということで、
うん、
共催2人で共催して今に人数集めてるところなんですけど、
AB 型ってツンデレなんですか、結構
自分では普通だと思ってますけど、
ああそう、まあまあそれはずっとそれで何十年もやっておられるからそうだけど、僕とこは子供が AB が2人おんのかね、うん、で僕の母親が AB やったんですけど、やっぱムラがねなんかある、結構パンこう性格、うん、やっぱり AB 言うぐらい二重人格でえっていう時がありますわな、うん、はい、AB 型何人集まるんですか、
いや今のところまだ 4,5 人なんですけども、うん、まあ店員20人って言ってるけど、まあ、10人は集めたいなと思ってます、
嫌な日ですな、その AB 型集まる日は、そうですか、でいつも応援に見に行ったりとかしててとかいう、佐々さんにとって、この脳って
とてもなんか未知の世界だったんですけど、辰巳さんのおかげでこういう世界を見せていただいて、とてもなんか神秘的な、
うん、
はい、
どっちかというとそうですよね、
はい、
神聖な、ね、感じします、はい、なんかこう神様のね、はい、なんかこうお告げみたいなそんな感じのね、
う
ん、
そうですね、
はい、
やっぱり歌舞伎とかその宝塚ってやっぱ娯楽でその、うん、まあ、世間話やったりに、うん、生きてる人間が基本でね、うん、やるけど能の場合はまあ神様に対しての祈りであったり、
神事、
そうですね、ご神事、あと、まあ、亡くなった人の仏の供養とかね、宗教的な意味合いが非常に強いわけ で、
うん、
でまあ、今回紹介する7月の小袖そろとか幼稚とかなんかは、はい、去年もね高画像で敵討ちの話ってやりましたよね、同じような系統がね、
はい、
あれなんですけど、
でまたこれ辰巳さん、これまたこの予定がすごいですなねえ、
昨日は横須賀に行ってきまして、は
い、横須賀に何しに、
新しく稽古場を開拓しようと思って、いろいろご縁がありましたんで、ダンススタジオを借りてね、で体験の人一人しか来なかったんですけど、
うん、
綺麗な若い女の子が来まして、個人レッスンをして、
そういう話するともうウキウキしますな、いつも辰巳さん目が、
それで、まあ、お稽古をしたいということだったので、
はいはい、
まあ、来月から毎月じゃないけれども、うん、まあ、僕関東のね、まあね、舞台に行った時のついででね、うん、来ていただこうということで、
そうですか、
まあ、あっちもその ね、あのお祭りとか結構盛んで、その人もそのお祭り囃子とかをやってらっしゃるそうですよ、
はい、
まあ、ですからその文化的なことに力を入れてるんで、うん、ぜひ、ね、たくさん人を集めて、うん、あの盛んにしたいなと思ってますし、うん、まあ、8月にあの東京でもあの、は
い、
渋谷で
体験
講座しますので、
ね、
うん、まあ、あと私がそのかあの自分の拠点作ろうと思ってるところが、はい、郡能楽堂以外で、
はい、
あの東京とその横須賀と、うん、あと静岡の掛川と
東京横須賀静岡掛川、はい、
あと名古屋と
名古屋
は8日に今月あ来週行くんですけど、
はい、
まあ、ちょっといろいろご縁があったところでね、
うん、書いてますな、
開拓していこうと思ってるんですね、うん、
学生に対しても鑑賞のしたりとか、はい、ね、
あの7月とか8月っていうのはもともとはね、はい、昔はあの割合暇だったんですけれども、うん、最近はね、うん、まあ、あの野外屋内あの関係なしに忙しくて、
はい、
我々の業界の4、5と10、11が一番忙しくて、この催しがね多いんです
けど、4、5、はい、新春ですか、
そうですね、ゴールデンウィーク周辺、4月、5月一番、はい、やっぱり世間のね、うん、年末年始とか寒すぎるとかっていうのはやっぱり関係あるんですね、
う
ん
う
ん、
というのは
催しが例えばクリスマスの時期とかに催しをやっても、はい、お弟子さんの発表会とか苦労とかやってもね、うん、来る方もやっぱり忙しいじゃないですか、
うん、
で年が明けると今度はまあ、新生活の息子が受験とかね、
うん、
主人が4月から転勤でとか、うん、そういうバタバタする時だから、はいはいはい、その辺はね催しも少ないんですよ、やっぱりお客さん来てくれなかったらね、
落ち着いて見れる、
そうそう、
ね、
お弟子さん発表会出れないとかね、
そっかそっか
なってくるから、やっぱり4、5と、うん、10、11が一番忙しい。
なるほど。
で最近は7、8も結構忙しくなってきて、
それは辰巳さんが日頃努力してるから、
いやいや、それは全般的に、
全般的に
能楽師の人全般的に、
そうですか、でも傾向ですよねそれは。
まあそうですね、
なるほどね、ちょっと先にね、
はい、
宣伝しときますね、はい、どれからもうご自身で一回宣伝してください、
ね、一番近いところからですね、
はい、
7月7日の、
はい、
来週今週
七夕です、
はい、七夕の土曜日にですね、はい、豊中市立文化芸術センターっていうのがあります、
はいはい、
これは阪急電車の、阪急の宝塚線の曽根駅ですね、
はい、
梅田から10分ちょっとぐらいだと思いますけども、うんうん、
はい、
その駅から歩いて5分ぐらいのところに文化芸術センターという大きいところがあります、
はいはい、
そこで、豊中混声合唱団というね、
はい、
アマチュア合唱団ですけど、ものすごくこう実績があって活発にね活動しておられる方で、はい、でここは25年前に私の父がちょっとお世話になったんですが、朝倉参加というのがありまして、去年九州豪雨でたくさん人が亡くなったところがあるんですけども、はい、まあ、その復興支援とか慰霊とかそのような意味合いで今回はね、はい、第58回定期演奏会とあります。で朝倉参加というね朝倉氏にちなんだ歌ですけども、はい、お子さんと大人とで100人ぐらいで合唱するわけですけども、
はい、
その中で私朝倉にちなんだ綾の鼓という曲 の、
はい、
脇役の、ね、歌いをちょっと1分だけなんですけど、それだけのためね、
はい、
参加させていただくんですけど
、はい、
まあ、せっかくねご縁ですし、うん、
まあ、
こういう機会ではなかなかありませんからね、うんうんうん、こういうイレギュラーなね、
はい、
まあ、ぜひ、皆さん、来ていただきたいと思います。私にねフェイスブックで辰巳孝也と検索していただいて、
はい、
メッセンジャーがコメントしていただいたらチケットをなんとかしますので、
はい、
入場料2000円全自由席、うん、高校生以下は500円です、
うん、
それからですね、今月7月28日に、
はい、
郡寝屋川市郡本通町1の5、
はい、
郡能楽堂で七宝会第3回復旧公演というのがあります。これは七宝会といいますのは宝生流、私宝生流の能楽師ですけれども、はい、大阪の宝生流の定期能でして年に 4,5 回やってます。で今回は7月が3回目なんですが、はい、野村萬斎さん、狂言の野村萬斎さんもゲストで来られまして、はい、昼夜公演です。昼が1時半から夜が、5時からですね、
はい、
演目が能は、小袖曽我、私のおじの辰巳万次郎と私の先輩の山内隆夫さんが、
はい、
曽我兄弟のね片桐一十郎五郎の兄弟の役で出ます、うん、で十郎五郎の兄弟の家来で段三郎鬼王っていうのがいるんですけども、うん、その二人も兄弟なんですね、
うん、
で私と弟の大二郎で本当の兄弟で兄弟の役をやるね、
うん、
で子育て疎開っていうのは敵討ちの話なんですけども、あの弟の方がですね、お寺に預けられるんですね、うん、お母さんがもう武士として生きてたらね、はい、命を狙われるから出家しろって言うんだけど、うんうん、
なるほど、
言うこと聞かなくて、はい、それでその感動されちゃうんです、
うん、
でもお兄さんがなんとかねお母さん取り継いで最終的にまあ弟と感動をね解除してから敵討ちに、まあ、どうせ死ぬんですけれども、
なるほど、
感動された状態で死んだらねもう死んでも死にきれんということで、うんうん、まあ、それに付き従ってる家来の役で私は出ます、
うんうん、深い話やね。
で夜の部の方が夜討ち曽我って言って、この小曽我の話の続きなんですよ、時系列が。でいよいよその頼朝の家来がまあ父親の敵なんですが、後藤祐経という人なんですけども、その富士のね裾野で狩りをするわけですね、大きなイベントをね。そこにその 父の敵がいるので、自分たちもそこにどさくさに紛れてね、忍び込んで殺してやろうっていうことね。で
結構ハードやね、
ハードですね、うん、人数も多いですし、で、まあ、登場人物がね男の人、若い男の生きた男の人ばっかりで、はい、能面をね、はい、つけないんですね、幼児曽我の場合はね。で、まあ、これも同じ配役で曽我十郎お兄さんを私のおじがやりまして、弟の五郎の役を山内さんがやります、
はいはい、
小袖曽我の方が、主役がお兄さんの方、
はい、
幼児曽我の方は主役は弟の方でね、で幼稚曽我の方もやはり段三郎と鬼が家来でついてくるんですけども、はい、うん、まあね、死ぬつもりでついてきたのにね、うん、兄弟がお母さんにねお別れの時に形見を渡すのを忘れたから、
う
ん、それをね、じゃあお前らも帰れと、うん、その文とお守りを持って、うん、段三郎鬼をね両方帰りなさいって言うけども、うん、もう言うこと聞かなくてここまで来てね死ぬつもりで来たのに、うん、こんなとこで追い返されるぐらいだったら、ね、ここで二人で差し違えて死ぬとか言い出してちょっとバタバタするわけでね、うん、まあ、最終的にでもそれ、お前たちまで死んだらね、うん、誰がお母さんにね片目を届けるんだと、これも命令だと、一緒に死ぬのも大事だけど、
うん、
これも命令だということで、ちょっとすごいこう人間的なねあれあって、で最終的に、まあ、後半でね、幼稚のシーンがあって、もうそのシーンではお兄さんはもう死んじゃって弟だけ出てくるんですけども、まあ、松明を持ってね、はい、まあ、幼稚ですよね、もう真っ暗のところで敵を探して、まあ、乱戦になるわけですね。まあ、ほとんど一人、五郎と木宗一人で敵のこう大軍戦って切り倒しまくって、
はい、
まあ、父の敵を打って、でも最後はひっ捕らえられて、まあ、頼朝のところへ連れて行かれてね、そこまでで話終わっちゃうけども、最終的にはやっぱまあ首を切られるわけですね、まあ、頼朝の家来を殺したわけだから、という話です。まあ、非常にこう、はい、なんていうかな、武士が見たらウケそうなね、話なんです。
結構ヘビーですね。
うん、
はい、今日は、
はい、
ちょっとコマーシャルさっき行かせていただいて、
はい、
その後ちょっと一個聞かせてもらっていいんですか。
はい、コソデソカの最後のところちょっと歌います。
はい、
マザーシップ、マザーシップを知ってるかい、地元の
歌うす井戸屋さんは元気な放送局 FM マザーシップよりお送りしておりますというわけでございまして、辰巳さん悪いねんけど、
はい、
もう歌っててくれる、
はい、
もう番組ね、
はい、
辰巳さんのその歌でフェードアウトして番組がこれもうあと20秒ぐらいしかないので、
はい、
まだ来週ゆっくりね、だからもうこれもう今から最後まで歌ってください、はい、いいですか。
はい、
はい、じゃあお願いします。
はい、満員の風しのその暇に兄弟目を引き、これや限りの親子のちぎりと思えば涙も尽きせぬ名残、お鹿の狩り場に地産やあらんと、いとまもをして帰る山の富士野の光の檻を得。